じゃこのお経の本の2ページの「摩訶般若波羅蜜多心経」というのをやりましょう。まあ日本人なら大体知らない人のない右お経代表という般若心経な。摩訶っていうのはまあハーチって大きいっていう意味です。THE つけてザっていう意味でもいいな。これっていう意味だな。比較を絶する大きさ。比較を絶する大きさっていうのを、どんなものでもそうなんですけどね、こう物を見る、物に相対するっていうのはそういうことなんだけど、みんな数字をつけて符号をつけて、それから何より何が大きい小さいってやる。そうしないと生活の都合上うまくいかないってことはあるんだけども、一つにはこう現実実際ということの味わいって言ったらおかしいけども、生活そのもののこう内容を犠牲にするところがある。そこら辺がね、こう仏教の有用性なんですよ。仏教というお経とか宗門とかそういうものがあるんじゃないんです。そこをみんな間違えちゃって、キリスト教とかマホメット教とかあるいはいろんな宗教と同じように考えてしまうんですけれども、全く違うところがあるんです。それがこの表題にちゃんと出て、摩訶般若波羅蜜多心経っていうんですがね、般若波羅蜜多、こうパーラミーターという文を三蔵法師がそのまんま漢字を当てて全然訳してないんです。どういう意味かっていうと、彼岸に渡るという意味なんですよ。だからこれは彼岸に渡る心のお経っていうね、お経スートラ、事実を書いてある。だから彼岸に渡る心のありようっていうんですか、まあこういう言葉があります。仏道をなろうというは自己をなろうなり、自己をなろうというは自己を忘るるなり坊ずるなり。これはこの宗門のね、曹洞宗の五戒三禅師といわれる道元禅師の言葉です。仏道をなろうというは自己をなろうなり、仏教があるんじゃないです。自分の問題がたった一つあるっきりなんです。どうもインターネットやったりいろんなことやったりしているといろんなことは言うやつがいるんだけれども、仏教編については私より何ぞお前も詳しいのがいっぱいいる、ああでもないこうでもない、でもどうしてもね無駄ことやってるという気がするんです。仏道をなろうというは自己をなろうなりという、こうたった一点に帰ってくる人がね、なかなかいない。そういう人はこうやって誰に来るんだけどね、そうじゃなくてこう知識の交通整理やってる本だよね、あの人はこう言った、こういう意見がある。仏教ってのはこうこうで、いろんな宗派があって、こっちの宗派はじゃあどういい、こっちの宗派じゃあいい。だからどうだっていう、そこがわかんない。 ほんだからどうなんですかって聞くと、聞かれた意味が大体わからない。自分の中に百味で作ったってちょっとも自分の足しにはならない。そういうことならコンピューターに任しときゃいいです。いっぱい知識貯めてね、なんとかはどうの、なんとかはと。だけど気がついてみるとみんなそりゃ嘘、偽物なんですね。だからよく大力量と言われるね、こう尊上そこらの人間根性じゃこれを本当に知ることはできないよってよく言われるんですがね、本当は全くそんなことないんだけれども、この大力量のいるのはむしろここの点だね。仏道なろうというは自公なろうなり、ね、自分自身の問題だよ。他どんなに素晴らしいことだったって、そりゃそらっことだよってね、そこまでこう行きつける人、どうもそういう人が初めてこれ仏門っていうことになるらしい。お釈迦さんはあれでしょ、王様の子、王子として生まれて何不自由のない暮らしをしておった。母ちゃんをもらい子供もいてね、何不自由ない満足を。それが4つの門をね、お城の4つの門にそれぞれ生まれてくる子供と死んでいく人と病気の人と生老病の人といたっちゅうんです。それを見てこれ人間っていうものをどうしてもそこを免れないものなんでしょ。それでその苦しみたるや大変なものがある、これをどうしたらいいかっていうことだったんです。これね、昔のことであんまり一般的なことで人の脳みそを無事通過しちゃうんですけどもね、これ人生の問題ってこれがまさに正当な問題なんです。自分は阻害された、差別されたとか、哲学上の問題だとか、今に見ている僕だってとかいうようなそういうケチな問題と違うってとこを見てくわ。どうしたってこう生老病死を免れない、じゃあどうしたらいいかっちゅう、これね、仏道なろうとよは自公なろうなり、この問題の解決ただこの一点だったんです。ここであっちこっちいろんな処方を尋ねるんですが、 A が A といえば次期 A になる、そうするとその A がお前も俺と同じになった、どう得たっち、素晴らしい、じゃあこれからお前と俺と半沢を犯すから一緒にやっていこう言われたってちょっと面白くなかった。最初の生老病死をいかにいう問題が解決しなかったんでしょう。ついに矢折れ刀つきて、いや刀つき矢折れっていうのか、ガンジス川のほとりに来て座る。大体普通の人っていうのはね、何やってもダメだったってことになると投げやりになって遊びほうけてわけのわからんことをしまう。実にお釈迦さんはさすがに モダージュ会に置いてこう今の結果札されたんだね。そうするとこういうことが起こった。仏道なろうというは自公なろうなり本当に自分一人気になっちゃったんです。自分というものをね、こう意識上の問題として考えるとイコール世間なんですよ。意識上においても意識下においても世間との関わり合いの上のごったくさ。で今お釈迦さんはね、あらゆることをやってみた、ダメだったって言うんで世間との関わりがフォワード取れちゃってるんですよ。本来生まれたまんまのこう私っていうものにほーっと帰っているんです。で座っておるとね、自己なろうというは自己を坊主なりということが起こるんです。自分をなろう、自分を知るっていうことがね、自分を忘れるということだっていうんです。そして本当に自分を忘れきっている、信心ともになし、身も体も心も自分という意識がこうなくなってしまっている。そこへたまたま明けの明星がこうズバッとこう目に入ったってんじゃないんだね、明けの明星気になった。そりゃあ体験したものでないとわからないけれども、なんていうのかな、まあその時人によって一応その感じる違いはあるけれども、まあ自分の上に雷が起こったみたいなもんかな。自分というものが崩壊しちゃって。今まで自分だって囲ってたものもね、なくなってしまって、そうして物見ない一切がこうあるんです。我と有常と同時浄土をすとお釈迦さんが言われた。つまり生老病死、病縮いかにという問題がね、こう。もっと解決済みだったことが知られる、いかなる問題もなんです。如来というんですよ。如来来たるごとし、もっとこうしてなぜか知らんけどこれをして生まれてるんです。こうしたらそれに 100% 満足することができる、手放しで。そのこの通りを味わうことができる。でなきゃ我々の存在の意味がないんです。これね、確かに我々はいつも同じようにこうただの人として日常生活を送っているんですけれども、一旦棒がということがないとね、これが本当に手に入らないんです。それで仏教があるんです。これをね、彼岸に渡るっていうんですよ。パラミーターなんです。この事実がないとね、大体何の足しにならへん。もうね、本来本法性天然自性心やる仏道の本来は何かっていうと、本来本法性元この通り天然自性心、生まれついてるそのまんまでいいよっていうことになる。あ、そんじゃあこのまんまでいいのかってんでね、寝たり起きたりやったってね、さっぱり良くないんです。自分で無理やり自分にいいよって言ったってちっとも良くない。そりゃあ何にも事件がない、とにかく物事を世の中順調にいっていれば別に文句はない。上を見りゃきりもなし、下を見りゃきりもなしな。まあまあ俺はこのぐらいの顔してこのぐらいで、銭もこのぐらいあってなんとかやってるから まあまあええ人生だってね、こうやってお茶を濁すことしか知らない、それでもまあいいです。ところがいつだって明日何起こるかわからない、人風満門のところへ自分の子供がなどっか行って人殺しちゃったなんてことは今時期そこらで起こりうる。さあどうしたらいい、どうにもこうにもならなくなっちゃう。それなくったって今ご機嫌だって次の瞬間わからない。この従前の我っていうんですがね、自分もこう自情自爆しているようでもないのに、誰に頼まれないのに、自分で自分を縛って暮らしている。だからこそ仏道をなろうというは自己をなろうなり、ね、その自己とは何かというと自分で自分を縛っているその縄の端くれが自己じゃないっていうことにまず気がつかないか。自己をなろうというは自己を忘れるなり、いいですか、自分について知るっていうことはね本来不可能事なんですよ。ところがみんなそうやってる、自己を知り倒し百戦危うからつって、そりゃそういう自己は知ることはできる。だけど本当の自負を知るっていうことはねできない。なぜかっていうと知ろうとする自分が自分なんですよ。それを知ろうとする別の自分がいたら二人三脚なんです。いつまでたっても収まりのつかない、そんなことありっこないのに普通そうやっている。だから自分を本当に知る自分を一旦忘れ去る以外にないんです。忘れ去って明星一見によってやっとこう再び気がつくときに自己というものは本当にしっかりするんです。これ先に言ったように彼岸にわたるんです。観自在菩薩、ね、仏道なろうというは自己なろうなり観自在菩薩なんです。何のとらわれもなく見てごらん、自由自在に見るということなんです。まずこれができなければしょうがない。自分に真っ正直になる。それは世の中の知識学問いろいろあるけれども、それはそれ学問知識があってそれを応用し物事の役に立てるということはいい。だけれどもそれをそういうふうに使える自分についてはちゃんとはっきりさせておかなきゃいかん。もっと自分は何のとらわれもないものです。まっさらに生まれた赤ん坊そのもの、赤ん坊を観察するに実に如来の顔をしとる。おやーっと生まれて嫌だよって言ってる。なんで如来たるこの俺がつまらねえ苦しみばっかり世の中に生まれたんだって言っておぎゃーって泣いとるわな。そのうち物心突き出すとこんなみんなで可愛がって間の家族だの世界だのなんちゅう一番仲いい移り住んで、将来っちゅうかてめえもそういうふうになっちゃって王様は善として可愛がられて暮らしておる。まあそれからして迷いが始まっちまうからどうしようもない。だから世の中の道徳宗教哲学一切合切がその迷い出した恩愛と言ってるわな、愛と恩。だから出家するとき剃髪の儀やか頭の毛を剃る時の毛は愚天三害中恩内不能断、この三害に愚天している間は恩愛を断つことができないよ。基本入門真実法恩者、一旦その恩愛を断ってね、この世の中から一旦一瞬でもいいからすっぽり出てしまいなさいって言うんです、ね、お釈迦さんが菩提樹下に座られたそのありさまです。 座禅入門記です。世間いろいろ尽くしてみたけれども自分イコール世間、これ嘘だったって、何の解決もなかったんです。だから一旦これを置きましょうというんで座禅が始まるんです。でこう座っていながらね、座っているというこれ座禅の目的は何か、座禅は座禅のためにす、こういう回答なんです。ところがね、大抵の人こう座禅して座りなさい、一人でこう足組むだけなのに、座禅が座禅なっとらん、世間うぞうもぞう一切合切うううやってる、バカな話。目を見開いて外を見てごらんなさい。雨は雨として降り、葉っぱは葉っぱとしてあり、花は花としてこう咲くしかないんですよ。じゃあ人間も座禅は座禅として座ってりゃいいのに、それがならない。実に単純な理屈なんです。座禅は座禅のためにするっていうことができるとね、この地球宇宙という部分を一切がね、ちゃんと答えてくれるんです。面白いんです。そういうできてるんですよ。もと、天地宇宙同根って言って、我と宇宙と同時浄土物皆の区別がないんですね。これどういうことかというと、本当にこう宇宙天の楽しさがあります。物皆一切問われるとね、こう同じ同胞なんですよ。改めて寂しいところ、なんとかかんとかね、引きこもりだなんて言ってない。うわ素晴らしいってことは、本当にだってね、蝶でも花でも鳥でもみんな自分のものなんです。そういう実感があります。彼岸に渡る、ね、行人般若波羅みたいに、ね、自分というこっちの櫛に握っていたものを手放し手放し、本当に手放す時っていうんです。初見言回復、ね、自分というコングロマリット出席回路でしょ。そりゃ誰に頼まれもせずに勝手に自分で作っていた、いわば世間がそうさせたってことは、世間というこう観念知識、自然数を一としたところあたりから始まってね、どうしても世の中という仕組みを架空のように作ってこうやらないと収まらないところがあって、それはそれでいいんです。そういうこと必要なんだから。だけどそれによって自分が七転八倒のこう苦しみに投げ入れられる、あるいは他人をも苦しみに貶めている。だから一旦それを去ったら、もっと心というものは何の傷つくこともないよ。こう前絶後の時極露中に動くと言いますがね、この皆一切本当に彼岸に渡りきった、勝手に握りしめていたものを本当に元へ返す。そうすると宇宙同根底の自分という部分に向き合う。その時に同一細工ということがあるんです。あらゆるこう杖の玉のようにね、板章を落とすんだけど、いつも丸くこうなってね、濁りを知らないって言うんです。どんなこうゴーンですね、現に未絶身に、こういう未識症候未速報という五感のこうところから出た五音っていうね、まあ何ちゅうんですか、人間のこう意識界無意識界全て一切合切網羅した世間、世界っ ダリス・ゴーンっていうのね、歴史もありゃ哲学もありゃいろいろある。そういうものに全然自分はよらんっていうんです。ついて言えばそういうものの主人公ですよ。そういうものを必要に応じて使うことができる。だけれども何の影響も受けませんよって。これの自覚が大切なんです。その道元禅師がね、本当の方を得て帰ってこられた時に、空襲にして故郷に帰る。何も得たものがないって。もとみんなその後を絶った。それでね、言能を侮辱にして他にもあんぜられる。目はよくお花が立てる。このまんまです。だけどね、どんなものが出てきても、そいつを利用することはできる。でも利用されないよって言う。私が主です。そういうものに一切とらわれない本当の心というものがありますよって言ったんです。これを売ることなんです。もっと備わっているんです。その他にね、仏教としての意味がないんです。ここで実にこれを売る大事材なんです。だから舎利子を四季不意句ね、舎利子お釈迦さんの弟子のシャーリプトラーって言うんだけど、よくこの字面を見てごらんなさい。校舎の社、うちです。台風にやられるんじゃねえかって心配している自分のうちね、利、利子の利だね、利益の利だ。なんだってオラーとオラーの家族とオラーの国家とオラー儲かりてね、オラーのいいようにっていうのが理なんです、ね、自分というものをシャー囲ってね、みんなオラーマンにしているお前さんよって四季不意句ね、一歩外に出てごらんってんです。自分という囲いから一歩外に出てごらん。本当の方がありますね。四季として色眼鏡で見て、みんなてめえの勝手で握っていた志願こっちの岸ね、これを一旦捨ててごらんなさい。彼岸に渡るんです。空の世界です。物見の愛しさえがさ、自分のものなんか何にもないんですよ。それを勝手に自分のものとして横芝居しているから、初老病死苦があるんです。一旦彼岸に渡りきってごらんなさい。色即是空ですよ。広大無辺であれ、しかも一切気づかない、シャレしようって、きちんこと言ってんじゃないよ、自分の殻を破ってごらんなさい。これヨーロッパじゃないんです。これは東洋のものなんです。これをどうかヨーロッパにお知らせてください。お釈迦さんはインドヨーロッパがどこの人です。まだどうやら伝わっていないです。独り言がいる世界ではない。21世紀に十分に通用するものです。自分の趣味、独り言がりからの発想ではないんです。どのようなものもはっきり見ることのできる目なんです。これを鉄拳するのにパラミーターの心、これを得なければ使うものにならない。そういうことです。まあ、一つ初めは足が痛くってわけはわからんだろうけど、ね、座りゃ足が痛いってことを知るだけでもいいです。まあ、わけのわからんところへ向かってやってごらんなさい。自分からわけわからんとしたってダメなんじゃない。もっとあるものです。向こうから答えやってきます。それを楽しんじゃってください。